未来のみんなの輪。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りしております。はい、皆さんこんばんは、リライです。
こんばんは。
いや、最近寒いですね。
いや、寒いですね。もうあっという間に今年ももう12月ですよ。
そうです。どうですか、最近山崎くんは。
いや、忙しいです
僕も忙しいんですけど、最近新しいチャレンジしまして、僕ちょっとものづくりしてる友人がいましてですね、はい、初めて自分でオリジナルの木を切ってフォトフレーム作ったんですよ。
おお。
でそれでちょっと僕たちのこのリライの、あのファーストアルファーストシングルですね、ファーストシングルの写真とか入れて、まあ、飾ってみたりとかして、今度ちょっと見せますね、
はい、いいですね、
はい、まあ、ということで、はい、こんな感じですが、
はい、
まあ、僕たち4月4日にリリースした涙をぜひ聴いていただきたいと思います、
はい、
せーの、どうぞ。寂しい気持ちも知ってる、ずっとこのまま、ずっとこうして、今日という日は大切に愛を伝えたい。涙こぼして道を作ってく、綺麗な一歩ばかりじゃないだろう。そして悲しい涙もこらえずに流した分だけ、変わらない自分らしさ認めてくれるから。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、今日のゲストはですね、前回来ていただきました田村隼人さんからのご紹介で、平岡正史さんです。
イエーイ、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
平岡です。
早速ですが、じゃあ平岡さん、どのような活動をされてるんですか？
はい、今はですね、シェアハウスを都内で3軒運営していて、はい、そのうちの1軒で自分も住んでおります。
どこら辺に？
僕の今、中野と、はい、練馬と、はい、高田の馬場にあるんですけど。
いいとこですね。
ありがとうございます。そうですね、確かに。
ちなみにその平岡さんはどちらに住まい
ですか？僕は中野の方の絆屋シェアハウスというところに。
おお、中野いい町ですよね。
そうですよね。
あ、待てな。
中野じゃない。
練馬ね。
練馬。練馬か。練馬ですね。
なるほどね。中野って多分ブロードウェイなんかイメージしあって、うん。なるほど。練馬区ですね。
練馬区
ね。
はい、
はい、
そもそもなんで平岡さん、その何でしたっけ、そのシェアハウスをきっかけにやろうと思ったんですかね。
あ、もともとは僕も一人暮らしで、
はい、
岐阜生まれ名古屋育ちで、東京には大学から来たんですけれども、はい、一人暮らしをずっとしていて、はい、結構寂しがり屋なのもあって、
はい、
なんかみんなと一緒に住みたいなっていうのもあって、はい、シェアハウス決めたんですけれども、はい、その前にイベントごとがすごい好きで、
お、
大学時代もイベントサークルを仕上げて、みんなといろんな旅行に行ったりとか、いろんなイベントしたりとかしてたんですけど、はい、まあ、なんかそんな中でイベントがなんかだんだんと大きくなってきてですね、
はい、
まあ、社会人になってからもずっとイベントやってたんですけど、
はい、
まあ、100人200人と増えてきた中で、はい、なかなかあのお客さんとの距離が離れていて、
はい、
うん、あんまりなんか深いつながりみたいなのができなくなったのもあって、うん、はい、それでなんかシェアハウスってなんかすごいお帰りただいまのある温かい空間で、素の自分でもいられるようなそういう空間だなと思って、僕はすごく自分はあのいいなと思って、これを求めている人もすごく多いんじゃないかなと思って、シェアハウスを仕事にしたいなと思ったのがきっかけでした。
ちなみにじゃあシェアハウスをしている、まあ平岡さんも今シェアハウスされてるというふうに伺ったんですが、シェアハウスする一番のメリットって何ですかね？
メリットですか？
はい、
積む側の方としてってことですかね。
はい、
そうですね、まあ何より仲間が一気に、今練馬では20人住んでいるんですけれども、はい、まあ、住んで
20人っていうのは1個のアパートみたいなところ、まあ、
そうですね、もともと毎日新聞社の社宅寮だったところを、
はい、
4年ぐらい前にですね、借りてですね、はいはい、みんなでペンキ塗りとかして、床を張ってとか、みんなで作ってリノベーションして、でそこに、はい、あの 12LDK なんですけど、
はい、
住んでるんですね。 まあ、1人部屋もあれば、はい、2人部屋もあれば4人部屋もあるような、は
い、そんなじゃあみんなで例えば仕事終わった後とかリビングとかに集まったりとかいうような感じなんですか、
ね、はいはい、あ、そんな感じですね、まさに、まあ、時間が合えばみんなでご飯を作ったりとか、今の施設だとね、鍋替えもすごく多いですけど、
暖かい、いろんな業種の方がいるってことですもんね。
いや本当にそうですね、デザイナーの子もいれば、はいはい、お店でショップ店員していること方もいれば、はい、不動産業もの人もいれば、はい、まあ、学生の子もいるんですけれども、はい、まあ、自分で仕事している人もいて、はい、まあ、本当にいろんな価値観の人たちが住んでいるのが面白いなと思っていますね、
はい、うん、え、平岡さんはじゃあどのくらいシェアハウスにずっと今住んでいるんですか？
あ、僕はですね、シェアハウス生活自体はもう8年目になりまして、
長
いですね、うん、仕事にしたのが4年前ぐらいですかね、はいはい、長いですね、
長いですね、
今は、まあ、今年1月に結婚もしたんですけど、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
結婚されたそうです。
おめでとうございます。
じゃあ、え、奥さんもじゃあシェアハウス一緒住んで
る？そうなんです、一緒に一緒の部屋でね、住みながら、あの、お風呂とかキッチンとかリビングは共有しながらという、
その奥さんはそれをご理解されて
ね、本当に
だってプライベートがないですよね。
いい奥さんをいただきましたと。
おめでとうございます。
ありがたい限りでございます、はい、感謝しております、
はい、シェアハウス、ね、僕も全然あんまりイメージがつかないので、
はい、
逆に何か、まあ、こういうこと聞いたらあれなのかもしれないですけど、大変なことってありますかね、そのシェアハウスをする上で、
住んでる中でですか、はい、うん、まあ、やっぱり楽しいことばっかりではないなとは思うんですけれども、はい、僕はシェアハウスってなんか人生の学校みたいなものだなと思っていて、はいはい、何かというと、はい、やっぱり20人違う環境で住んできた方々が一緒に、ね、いきなり一緒に屋根を一つ屋根をの下で住み始めると、うん、どうしても価値観の違いというか、はい、生活しているうちにそれが浮き彫りになってくるんですけれども、うん、はい、でもそんな中でやっぱり自分の当たり前が人の当たり前じゃないというか、そういうところに気づいて、違いを受け入れるようなふうになっていかないと、どうしても心地いいシェア生活ってできないですね、はい、やっぱり突っぱねてるとどうしても苦しいのは自分になってきてしまうし、
はい、
なんか相手の違いは相手の違いとして、彼女彼にとってはその生活が当たり前の環境で育ってきたんだなっていうのを、まあ、理解して初めて、受け入れられると思いますし、まあ、受け入れて初めて自分も価値観が広がって、より人に優しくなれるとか、
まあ、でもそうですよね、何の接点もない人たちが一緒に住むわけですからね。
いや本当に
やっぱりお互いのね、いろいろその本当そうですよね、価値観であったりとかみんな違ったところでね、はい、僕も昔アメリカ住んでてルームメイトがいたので、
はいはいはい、
まあ、楽しい面とやっぱ大変な面っていうのは何となくイメージは
そうですよね、
つくので分かれますけどもね、
うんうん、平岡さんはあのシェアハウスについて今後の展望とかあるんですか？
は
い、
そうですね、まあ、今後は練馬の街が大好きなので、
はい、
練馬シェアタウン化計画といって練馬の
おシェアハウスじゃなくてタウンになっちゃう、
はい、タウンです ね、
いいですね、
練馬の街を一つの家族にするプロジェクトで、
はい、
地域と一緒に交流できていけたらなと、老若男女がつながれる場を作っていけたらなと思っています、
はいは
い、いや素晴らしい温かい野望ですね、
はい、ありがとうございます。
まあ、そんな中僕ちょっと平岡さんでちょっと興味深いお話聞いたんですけども、
はいはい、
なんとなんか流行りの謎解きゲームか何かの企画をされているというところが、
あ、そうですね、
はい、話を伺ったんですが、
あのイベント自体はもう大学時代から、まあ、就職してシェアハウス始めてもずっと趣味の延長線で上で続けてきたんですけど、
はい、
あの謎解きにちょうど2年前にですね、
はい、
出会ってですね、もう一人の、まあ、相方と出会ってですね、
はいはい、
リアル謎解きゲーム、
いや面白そうですよね、はい、僕一回やってみたいんですよ ね、 すね、
は
い、
ぜひ、はい、挑戦してみてください。まあ本当になんかうちはリアル謎解き RPG って呼んでるんですけど、
はいはい、
あの昔ドラゴンクエストとかね、
はい、
ファイナルファンタジーとか、
はい、
まあ、ゲームでやられたかと思うんですけれども、はい、なんかそれをリアルの場で体験できるようなそういうストーリー設定の中で、
はい、
なんかの参加者の人が、まあ、勇者だったりとか、
はい、
魔法使いだったりとか、
はい、
盗賊だったりとかになってですね、まあ、その役じゃないと自分じゃないとできないような、
はい、
そういうことが あってです
ね、はい、
で仲間と力を合わせてそのステージをクリアしていくような、なんかそういう面白いイベントを やってますので。
ちなみにどちらでやられてるんですかね。その どちらに行けば体験できるんですかね。
ですね、まあ、今月はですね、12月はクリスマスのサンタ姫を助け出せというイベントがちょうど
面白そうですね、
はい、いい企画ですね、
はい、ありがとうございます。12月の14日と12月の20日にですね、はい、東京ではキリストンカフェっていう東京新宿の中世ヨーロッパ風のエンターテインメントレストランなんですけど、そこで開催をしますので、
あの3丁目のあたりですよ。
あ、そうです、そうです、まさにまさに。興味あればぜひ、
もうぜひちょっと行かせていただきます。14日と20日、
はい、そうですね、
ぜひ皆さんもお時間があったら、はい、ね、行ってみていただければと思うんですが。
ありがとうございます。なぞなぞ劇団というね、はい、名前でやってますので。
ちなみにそれはあれですかね、何かそのチームみたいなのを組んで謎を解いていくんですかね。
あ、そうです、そうです、友達と来てもいいですし、はい、1人で来ていただいても、はい、まあ、こちらで6人チームを組ませていただいて、はい、でそこで仲良くなれるような、まあ、ちょっと自己紹介もしながらですね、はい、同じ仲間と力を合わせて、はい、1時間の脱出ゲームを 体験してもらうというような。
楽しそうですね。どうですか、山田君、今度やったことありますか。
いやー、ないですね。ゲームも僕はやったことがなくてですね、謎々の。
僕は結構その iPhone にしてから、はい、謎解きあるじゃないですか、
はいはい、
脱出ゲーム、
はいはいはい、
もうちょこちょこダウンロードしてやってたんですけど、どうも考えることができないので、すぐ答えを攻略を探してしまって、その答え見ながら解いていくのが今ある意味楽しいなって思うタイプなので、ね、脱出ゲーム、リアル脱出ゲームが想像つかないんですけどね。
そうですね、まあ、でも一人でもね、はい、解けないのが6人いると誰かがひらめいてね解けたりするので、はい、
そうなんですね。
いいですね。本当に体験したみたいですね。
そうなんですよ、はい、僕も本当ずっと行ってみたいなと思って、最近結構 島とかでもなんかやってたりとかいうの話を聞いたりしてて、ね、
ちょうどうちらも先月無人島からの脱出という企画を横須賀の猿島さんを舞台にですね、はいはい、やらせていただいて、それも200人ぐらい1日、
多い
です
ね、
すごく面白かったんですよ、はい。
それは脱出できないと何か島から帰れないとか
いう状態です。最終的にはですね、ちゃんと
帰れますか、
皆さん帰らせていただきます。あ、まあ、無人島なんでね、
よかった、
泊まれないんです
けど、
帰るって言われる
んで、そうなんですね。はい、そろそろですね、まあ、別れのお時間になってきてしまったんですけども、最後に平岡さん、何か、
はい、
告知か何かございますかね。
そうですね、シェアハウス第二の家族を作るような場所を求めている方は絆やシェアハウスを検索していただいて、謎解きイベントを探している方は謎謎劇団を検索していただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、ぜひ皆さん検索してみてください。僕たちも必ずちょっと参加してみようと思います。
そうですね、
そんな僕たちもね、今はちょっと曲作り等でね、
そうですね、
はい、バタバタしてますが、
はい、
ぜひ一日でもね、
はい、
早く皆さんに新しい曲がね、
そうですね、
聞かせられるように、
はい、
頑張っていこうと思ってますので、はいはい、ぜひこれからもリライをよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、番組ではインターネットでバックナンバーを配信しています。プレゼント企画もございますので、ぜひ www.radio で検索してみてください。
お願いします。
ということで、平岡正さんでした。
はい、
良いお年を。バイバ
ーイ。一つだろう、ほらまた一秒を悔やむより今は前に進もう。過去があるから今があって、そして今があるから未来もあって、全てがうまくいくはずがない。少しでも交わるところあればいい。わかり合えなくて辛い夜が来ても、それでも朝日は昇り、二人を歩いた。確かめるように君は小さな歩幅で歩く。
車出したねバイバイ手を振り一つ目の信号で振り返ると君はずっと